もうずいぶん昔のことになりますが、地球温暖化の最初の頃ですね、盛んに北極の氷が溶けて海水面が上がって、ツバルとかですね、ベニスなんかもそうですかね、そういうところが沈むと、海水面がどんどん上がっていくんだと、それは北極の氷が溶けるからだというふうに、書いてありました。今ではそんなことないよって書いた本人もそんなことないよなんて言ってますんでね、そういうことはもうこの科学教室では全く、触れません。そういう人間と人間の戦いみたいなやつはもう科学を曲げるだけなもんですから、まずはですね、私たちはなぜ氷は水に浮くのかと、これも非常に不思議なんですよね。中学校ぐらい、もしかしたら小学校ぐらいで先生が教えていただくんですが、その時こう試験の範囲なんかがちらついておりましてね、それでどうしてもすっきりと頭に入らないんですね。試験がなければいいんですけど、試験が実はあるもんですから、だからややこしいことになるんですね。それで皆さんも氷がなぜ水に浮くのかっていうようなことはあまり学校で習った記憶がないんですね。ここに氷がちょうどぷかり水に浮いてるものがあるんですけども、これすごくおかしいんですよ。つまりね、海の底っていうのはこれ海に氷が浮かんでるわけですね。氷山、海の底は固体なんですよ。固体の上に、海の底って固体ですよね。砂とかね、いろいろ岩石とか、それ生物の死骸なんかも海底に沈むと、こういうふうに思いますよね。つまり固体が海の底にあって、その上に海の水があるわけですから、言ってみれば水が固体の上に浮いているって言い方はあまりしませんが、より軽いということですね。たまにはですね、海の水よりか軽いものもあって、それを軽石といってですね、火山なんかでできたもので、中に穴ぼこがうんと開いててですね、そこに空気なんか入ってると平均比重が軽くなりますので、水よりか浮くことがあるんですけども、普通の固体っていうのは全部海よりか水よりか少なくとも重たいんですね。なぜ重たいかっていうと、皆さんご存知のとおり、一番軽いやつは気体で、水で言えば湯気ですね。それからそれが液体になると水になって、固体になると氷になります。これはどんなものでもそうですね。鉄みたいなものでも鉄のガスっていうのは一応あるんですね。鉄の液体、これはものすごく重たいんで、地球の真ん中の方にありますけど、それから鉄が固体になる。鉄の固体はやっぱり沈むんですね、重たいから。どっちかっていうと、固体になるってことはきっちりと詰まることですので、分子と分子がきっちりと詰まりますのでね、それで重たくなるわけです。ところが水だけ違うんですよ。水だけといっても他にもちょっと特殊なやつあるんですが、一応我々の知識の範囲だったら水だけと言ってもいいんですね。水はなぜ氷になると浮くのかっていうとですね、氷になった方が軽くなるからですね。氷になった方が軽くなるっていうのはどういうことかっていうと、氷になった方がぎっしり詰まり方が緩くなるってことですね。じゃあどんなことなの？液体よりか固体の方が詰まり方が緩くなるってのはどういうことなの？つったら、この図のですね、氷山が浮いてる図の右下に書いた水分子クラスターっていう図がありますね。最近クラスターってのはなんか突如としてコロナで有名になったんですけど一応コロナの感染のクラスターっていうのは人間の集まりなんですけども、普通クラスターって言いますとね、昔から科学ではこういった分子の集まりのことをクラスターって言うんですね。でこれはどういう仕組みかっていうとですね、普通の液体は一個一個がバラバラなんですよ。水はご存知の通り H2O ですから、H2O っていう分子がそれぞれバラバラになってるんですが、水の場合だけちょっとこう電気的な偏りがありましてね、水分子同士が酸素と水素で弱い結合するもんですから、ここでは3つとか4つとかいう水分子がですね、くっついて一つの水分子クラスターを作ってるんですね。このクラスターの大きさというのは条件によってちょっと違うんで、いろいろなんですね。こういうクラスターを作ってるのが水なんです。ですから水っていう液体は非常に特殊でですね、水を分子式で書きなさいって言ったら H2O って書くんです。本当はあんまり正確じゃなくて H2O を全部括弧で限って H2O N とかなんかちっちゃい N でもつけてですね、やった方が正確なんですね。なんでかって言いますと、この水というのは酸素が16、分子量が16ですね。水素が分子量1ですから、原子量が1ですからね。ですからこの水分子っていうのは16プラス水素が2つで2イコール18ということで、水の分子量は18ですよね。18ぐらいの分子量のものって言いますとね、普通は気体なんですよ。あまりに小さいので飛び回ってるんですね。ところが水は液体なんです。だから例えばメタンですね。メタンは HCH4 ですから、4ですからね。だから C が12でしょ、炭素が12、 H が1で4つありますから4でしょ。そうすると16ですよ。ほぼ水と一緒なんですけども、メタンガスなんつったらもう全然ね、気体です。もちろんもう一つ増えて、エタンガスももちろん気体ですね。エタンガス、ブタンガスだって気体ですよね。ブタンガスって普通ガス、都市ガスなんかに使ってますけどね、 C が4ありますから、 C が4ですから 12×4 で48、それに水素がついてますから50いくつになるんですね、分子量が。それでもまだ気体なんですよ。水は分子量が18なのに液体であるっていうのは、このクラスターで大きな分子に、仮に大きな分子になってるんですね。このクラスターはすぐ壊れやすいんですけど、まあなってますね。ところがこれを固体にしようと思うと、水を規則正しく並べなきゃいけないんですよ。水分子をきちっきちっと。そうするとこのクラスターよりかもっと、なんていうかな、こう隙間の空いた構造になるんですね。ですから軽くなるんです。水が氷になると軽くなる。軽くなるから水に浮くという非常にへんてこな、普通はこう固体になると沈むんですけど、水だけは浮くんですね。じゃあ浮いてる氷っていうのはもともとどのくらいの体積だったかっていうと、この水面の下にある部分がもともとのこの氷の体積なん、水の体積なんですね。これ非常によくわかる写真なんです。写真というかこれイラストだと思うんですけど、イラストだと思うんですが、その水の下にある氷の部分の水が凍ると膨れるんですよ。膨れるわけですね。液体が固体になると膨れるってことが分かりにくいんで、ちょっとみんなうっかりしちゃって、地球温暖化的に北極の氷が溶けて海水面が上がるっていうのに、もうほとんどみんなが引っかかっちゃったんですけど、これはトリックなんですよね。でこの氷の水面下にある部分が凍ると膨れる。どのくらい膨れるかっていうと、ちょうど水面の上に膨らんでる氷山の一角の氷山の海の上に浮かんでる部分だけがこれ膨れた部分なんですよ。もともとは下の部分なんですね。下の部分の水が、凍って膨れるって氷山になるんです。ですからこれが溶けると当然ながら上の水面よりか上にあるところが溶けて、下の氷の部分と一緒になって、それが元の水ですから。だから海水面は変わらない。まあこれはアルキメデスが見つけたわけですから、アルキメデスの原理ですから、ギリシャ時代ですからね、紀元前500年とかそうですから、まあ、今から2500年とか2600年前にもうまあまあの人は分かってたんですね。ところが、一般の人はですね、これは中学校で理科を教えてる先生はがっくりくるでしょうけど、中学校でなんで理科を教えるかっつったら、やっぱりそれが日常的な生活に役立つから教えてるわけですね。ですからせっかくアルキメデスの原理も教えるし、氷がなぜ浮くんですかとかいうことも中学校で教えるんですね。だから中学校の先生が丁寧に教えてると思うんですよ、氷がなぜ水に浮くんですか。ところが、まあ、中学生ぐらいだと、なんか氷が水に浮くのがなんか問題なのと、固体が軽いっていうのはおかしいと思うのっていうぐらいですからね。だからまあ全然気にしてないので、皆さんが引っ掛けた方は誰か、つまり、北極の氷が溶けたら海水面が上がってツバルが沈むぐらいだったらいいんだけど、東京も全部沈んで、筑波の方に引っ越さなきゃならないなんていう、地図をですね、想像図をですね、新聞の一面にデカデカと出した新聞もあるんですよ。まあだから人間というのは欲得があると、まあいくらでもトリックを言うっていうことですかね。ということで、氷だけは水に浮くし、氷が溶けても、海水に浮かんでる氷が溶けても 海水面は変わらないということになるんですね。でこれは私ちょうどその時横浜国立大学に、非常勤講師で行ってたんですね。でこれを話しましたらある女子学生が実験したんですよ。これは非常にいいことですね。なんか疑問に思ったら実験する、まあ、その女子学生は横浜国立大学っていう非常に素晴らしい大学に入学しているにもかかわらず、まあ中学校の頃はあんまり真面目に聞いてなかったんでしょうね。で実験しましたっつって次の週に来ましてね、先生実験しましたけど水は溢れましたって言うから、どういう実験したんですかっつったら、その人は喫茶店に勤めてる、アルバイトで勤めてるんですね、その女の子は。でその喫茶店に勤めてる時に、コップに氷をジャーッと入れてですね、それに水をギリギリまで入れたと。これで武田先生の言うようにこれが溶けても水が溢れないかなと思ったら溢れるって言うんですよ。これおかしいじゃないですかってその女の子が言いますからね、僕はね。その氷は浮いてたの、それともそこまでついてたのっつったら、ぎっしり入れましたって言うから、あそうですかと。それじゃあ今度はね、浮いている氷が溶けても体積が変わらないってことですから、実験されるのは氷を、まあ大きな氷でもいいですけども、下の底にコップの底につかないように入れて、そしてギリギリまで水を張って実験なさったらいいですよって言ったら、次の週にまた来ましてね、先生やっぱり漏れませんでしたって氷が溶けても漏れませんでしたって言ってきましたね。いやなかなか素晴らしいですよ。そのね、女の子はもう遠に卒業して、今のこの話は20年ぐらい前の話ですから、もう40歳ぐらいのお母さんになってるかもしれませんが、今でも覚えてるでしょうね。やっぱり自分で実験しましたから覚えてると思いますよ。でまあそういうことで、あれなんですね。ところがね、まあ目的を持ってるのか欲が深いのかよくわからないんですけども、こういった科学のことはね、科学で理解したらいいんですよ。別に科学のことが自分の儲けに関係があるとか出世に関係があるなんてちょっと変なことになっちゃうんですね。それで私がこれをですね本に書いて、アルキメデスの原理を分かってんのかなんつってですね言ったらですね、まあそれまで一生懸命北極の氷が溶けたら海水面が上がってもう大変なことになると、東京も全部水浸しになるって言ってた人たちがですね、一斉に最初なんつったか言ったら、北極と言ったけど、武田は北極なんつってるけど、あれは北極海なんだと。で、北極海っていう範囲は、もう少し広いんだと。だから陸地の中に少し入ってもいるんだというようなことを言ったんですね。それでなんかなんとか、とんでも武田国彦とかいうね、名前を僕も付けられましてね。とんでも武田邦彦は北極と北極海の区別が分かんないのかなんて来たわけですよ。ところがその後ね、これはトリックですからね、よくよく計算してみると、北極海の氷が溶けても北極でも北極海でもどうもついつまが合わないとね、やっぱり海水面が上がるってことは起こらないっていうことになりましてね、この頃もねさらにもがいてるんですよ。そこにちょっと地図をね右側に貼りましたけど、グリーンランドっていうのがあるんですね。このグリーンに名がついてますけど、このグリーンランドをなんでグリーンランドとつけたかっていうのはいろいろ諸説があるんですが、西暦1000年ぐらいの頃、日本では平安時代の頃ですね、とても暖かくて温暖期で、今よりかは1度ぐらい高いと思うんですけども、まあ、その頃にですね、北極の海が全部溶けたんですね。ほとんど溶けたんです。で、その時にノルマンの人たちが、ノルマンの人たちがですね、船を漕ぎ出してこのグリーンランドを見つけたというふうにされてるんですね。その時に、氷がなくて草が生えててグリーンだったからグリーンランドと名前を付けたんだっていう説と、それから、じゃあそれは本当は氷が乗ってて、白い大陸だったんだけども、ノルマンの人たちはもう寒いところに住んでんで、これがグリーンだったらいいなっていうんでグリーンランドっていう名前を付けたっていうの2つ説があるのではっきりしませんが、いずれにしても大きな全然利用価値のない大陸がですね、北極の横にあるんですよね。これも大きいでしょ。もうヨーロッパの半分ぐらいあるんですよ。だけど普通は凍ってて使えない。だ最近はね、ちょっとそういうトリックをかける人っていうのがいるんですよ。まあ、学問が嫌いなんじゃないかと思うんですよね。学問よりか、まあ、自分の名誉とか、まあ、学問よりか自分の名誉とかお金が欲しいっていう人は学者でもいくらでもいるんですけどね。まあ、その人たちは武田の言っている北極というのはグリーンランドを含むんだと、グリーンランドを含まないで北極というのはバカだなんつってのがいてですね、またこれそういう人の相手もするの嫌だなと、やっぱり北極は北極でありグリーンランドはグリーンランドであると、カナダはカナダだと というふうにしないとですね、物事は混乱してきますね。まあ、今日は科学の話ですから、そういうシャバの話はやめにしてですね、氷が水に浮くのはなぜか非常に珍しい現象なんで、それから水のクラスターというのもですね、同時に覚えていただければと思います。